生まれる母のお腹の中にあるのは新しい命なんだって、私はそんなことにも気づかなかったんですと反省するマナミ。でも母愛子にはお母さんが産みたいっていう思いを応援したいと言いながらも、だけどね、一つお願いがあるの、羊水検査を受けてくれないかな。羊水検査とはお腹の赤ちゃんの染色体異常などの有無を事前に調べる検査の一つ。胎児は羊水を飲んで排泄物も羊水に出してるから、羊水には皮膚などの細胞が浮かんでいる。そこで羊水を検査することで胎児の染色体や遺伝子に異常があるかどうかがわかる。具体的な方法はお腹に細い針を刺して子宮から10から 20cc 羊水を取る。ただしリスクもあって、出血、感染などの二次トラブルが起きて流産する確率は300人に1人。そして羊水検査の結果が陽性、つまり胎児にダウン症などの障害があると考えられる場合は中絶を選ぶケースもあると。要するに命の選別。
辛い検査ですよ ね。でも羊水検査っていう存在は知っていたんですけども、そんなデメリットを伴うものっていうのは知らなかったんです ね。
まあそれにしても羊水検査に関して取材を受けた高年齢出産の主婦を演じていたのが生稲晃子43歳、伊藤司44歳、浅香結衣41歳、はい、それぞれ一世を風靡したアイドル3人がこういう役どころで顔を揃えるっていうのはね、まさに時代の流れを感じてしまいました、
でも羊水検査ってそれぞれ答えは違うんですけども、本当にするのに覚悟がいるんです ね。
上の子がねダウン症児、そして次の子っていうことになるとね、いろんな意味で躊躇してしまうっていうのもこれ分からなくはない。まあそう考えるとこのように医療とかいろんな技術が進歩しすぎたっていうのがね、こういう悩みの種を作ってしまったような気もするわけで、昔はね誰もがこんなことで悩むことはなかった。なかなか難しい問題ですけど ね。ちなみにダウン症というのは体細胞の21番染色体が1本余分に存在し、合計3本持つことによって発症する先天性の疾患群。現在のところ根本的医学的な治療法、治療薬はないが、早期からの療育により社会生活への適応性を向上させうる。思春期から成人期にかけては部屋に閉じこもる、寡黙になるといった変化が急に現れることがあり、その多くは環境の変化や契機となる出来事への適応障害または心因反応と考えられている。一般に精神発達遅滞が認められるが、その程度は様々であり、大学教育を受ける者や音楽家など芸術の分野で活躍する者もいる。ちなみに外形的には顔の中心部があまり成長しないのに対して顔の外側は成長するため、吊り上がった小さな目を特徴とする顔になることも。実はドラマの中で近藤先生に言われて愛子が目を吊り上げていましたが、あれはダウン症ということへの関連を暗に示していたのかも。
なるほどね。
まあとにかくいろんな意味でこのドラマのキーパーソンではあるわけで。
でも近藤先生って最初はすごい横柄な態度を取る人だなって思ったんですけど、なんかいい人なんです ね。
そして一方、マナミの兄弟たちはますます大変なことに、特に太一に関しては好意を抱いていた先輩真帆が、実は彼氏の子供ができたのにおろせって言われてたり、実の父を名乗る男は借金取りに付きまとわれていたり、そして唯一母の味方である浩二はあの鼻血がどうしても気になるし、さらに末っ子の美子はね、実はあの親友が一番の裏切り者だったりとね、もうまさに散々、付け加えるならば、マナミの上司の編集長も、なんとなく体調がおかしそうで、みんな不幸になっていってしまってるんじゃないかとね、そのあたりが結構見ていて辛いかもですね。ということで、そんな生まれるのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もお話を伺ってまいりました。 アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、ドラマ生まれる、はい、なかなか切実な問題ですよね。
そうですよね。
特に林田家の長男太一くん、はい、自分が養子であることをですね、はい、戸籍を見て初めて知りましたが、
知っちゃいましたね。
なかなか役所に行ってああいう書類をもらうっていうことも意外と少ないですから、
は
い、
そうですね。
でところで、はい、お部屋を借りるときにはですね、はい、まあ、どんな書類が行って、はい、どういう手続きが必要なのか、
はいはい、そうですね、はい、僕もオーソドックスにですね、はい、まずは住民票、はい、こちらの住まれる方全員の名前が載っている住民票ですね、はいはいはいはい、あと入居者様のそのお顔が分かるスナップ写真ですね、はい、あと、ご契約される方の収入が分かるもの、はい、例えば、はい、源泉徴収票だとか、はい、給料明細3ヶ月分のコピーとか、はい、あるいは、役所の方に行っていただいたら、課税証明というものが出せますので、はいはいはいはい、そちらの方で収入証明するものの書類として使っていただくと、
はい、あ、なるほどね、
はい、あと、まあ、物件にもよるんですけども、連帯保証人さんが、はい、必要な場合はですね、その連帯保証人様の印鑑証明が、
ほうほうほうほうほう、
こちらが必要になってきます、ね、
なるほど、
はい、
ということは、はい、連帯保証人になっていただく方はですね、
はい、
印鑑登録をしておかなきゃいけないと。
そうですね。
あ、そういうことをされてない人に保証人になってもらうにはですね、
はい、
印鑑登録からお願いしなきゃいけないと、
はい、そういうことになります。
あ、そう簡単にちょっと頼むわというわけにはいかない可能性もありますね、はい、
そうですね、はい、
多少時間的余裕がいるかもしれない。
そうですね、うん、はい。
で実際に契約の時なんですが、
はいはい、まずはですね、そのご契約というものをしていただく形になる前にですね、はいはい、まあ、これも全てじゃないんですけども、はい、保証会社さんというものの審査を受けないとダメなんですね。
お、
はい、はい、お店にお越しになれた時に物件を気に入りましたと、はい、そうなった時にまずはその物件を押さえておきたいじゃないですか、
はいはい、
契約するにあたって、はい、お部屋止めをする、お申し込みをするんですけども、はい、その時に書いていただくほとんどが、うん、保証会社さんの申し込み書になるんですね。はい、契約ができるかできないかという審査が行われるわけなんですね。
あ、まあ、そのあたりは収入とかがちゃんとその家賃に見合うかどうか、
はいはい、そうです ね、 ね、はい、そういったのも審査されるかと思います。
なるほど、
はい。で、その審査の方が通りましたら、はい、そこでまあ契約は可能ということになります。
わ、
う
ん、はい、かりました。それではこれからドラマ生まれるの方もですね、林だけが幸せになっていくことを祈りながら、はい、しっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい。